続きまして、次ですね、月惑星研究会と木星会議について、田部石さんの方からよろしくお願いします。それが終わってから、記念写真というのを出していきます。
私の話は、時間が足りなくなった時の梅草ぐらいのつもりで、考えていたんですけれども、ここ17時には完全に出ないといけないということなので、もう荷物を持って外に出てこの部屋の鍵を閉めるのが17時ということです。ですので、記念写真が終わったらすぐに、ね、出て、いただきたいと思います。ですからなるべく手短にやります。で、私が今日お話ししたかったことは、木星会議と月惑星研究会の関係の話をちょっとね整理したいなということです。月惑星研究会は、今回60年を迎えるということで、会としては東京と関西と、2つの、支部があって、拠点になる部分があってで活動しております。主に霊会を開いて、そしてそれぞれ霊会を開いた時の通信を作ってということをやっています。それともう一つ重要な、仕事といいますか、やっていること、それはデータを公開しているということなんですね。昔は後ろに並んでいるように、紙に手でスケッチを書いてということでしたので、なかなかそのデータのサーキュレーションというのはできなかった。CMP の時代になって、数字になって、それで割とやりやすくなったとは言っても、やっぱりそのやり取りって結構難しかったですね。ところが、インターネットの時代になります。そして画像の時代になります。そうすると、データのやり取りっていうのが、簡単に、比較的簡単に、昔に比べると簡単にということなんですけれども、できるようになってまいりました。で、それにつれて、その月惑星研究会も東京だ関西だっていう区別があまりなくなってきた。みんなで観測する、それをデータとして共有する、研究する人はそれを使って研究をするという時代にだんだん変わってきたんです。月惑星研究会は日本の会ですけれども、今は日本だけではなくて、当然海外からもデータやってきます。画像という形でやってきます。そしてそれを、月惑星研究会、世界にいくつか同じような会があるんですが、そこをそれぞれ公開をしています。ただ、月惑星研究会の公開のスピードが一番速いということで、世界から注目を浴びているというのが現状です。で、一方木星会議なんですけれども、木星会議、42回目、1974年に始まって42回目ですから、足し算しても合わないんですよね。渡辺先生が計算間違いしたら計算間違いしなくてですね、木星会議は、12年に11回ぐらいのペースでしか行われない。つまり木星の小が、木星が12年で公転しますので、ちょっとだけ、年数と合わないということが起こっているわけです。それはそれとしまして、木星の観測シーズンのために1回ずつ日本中の観測者が集まって、情報交換をしましょうということで集まっております。これが、今日やっているこの会、趣旨であります。で、ここ数年といいますか、もうかれこれ20年ぐらいなんですが、かつてはね、東北惑星研究会が今でもあります。それから東亜天文学会の木土星科、これ、今でもあります。それから月惑星研究会、それからかつては、大学天文連盟というのがありましてね、月惑星研究会とは、敵だとは思ってないですけれどもね、ちょっとね、対抗勢力みたいな感じのところもありました。だけど今はもうそういう時代がもうとっくに過ぎてしまって、みんなで、仲良く一つの目的、木星のことを、惑星のことをたくさん知りたい、データを、効率的にやり取りしたい、お互いに刺激を受けてさらに観測をし研究をしっていう、そういうようなものに変わってきていると、私は思っております。 て、まあすぐにねこれをどうこうするっていうことはできないんですけれども、もう位置づけとしまして木星会議そのものは月惑星研究会の関西と、まあ、東京との年に一度の合同例会の様相を呈してきております。なのでまあそのようにねしてしまうと、まあ、現実的にそのようになっているので、まあ、それでいいっていう考えもあるんですけれども、そんなようなことをね考えつつ、さらにこれはどこの会の問題でもあるんですけれども、なかなか若い人が、この会に加わってくれないという問題があります。どうしてなのかなって、まあもう趣味が違っちゃってるっていうのもあるんですが、いくつかまあ私自身若い大学生とお話をする機会がまあ割とある方だろうと思ってるんですけれども、皆さん若い人たちも興味は持ってるんですね。だけれども教えてくれる人もいないし、教科書もないし、教科書あったとしても何十年か前の教科書、後ろにね惑星ガイドブックっていうのが、展示してありますけれども、あれ1981年ですよね。もう今の人たちから見ると生まれる前遥か彼方の、代物ということになって、まあこの惑星の観測っていうのが年寄りの伝統芸能化してる、そんなようなところも見られているかなと思います。まあそんなにそのしゃかり気になってじゃあなんとかしなきゃいけないっていうことでもないんですけれども、現状そんなことですので、若い方々はこの会にね入れていただきたいと思いますし、月惑星研究会がベースとなっておそらく木星会議っていうのは存在してますので、年に一度、東京関西、合同でそれからその他の人たちも加わって、会合が開けるというように今後もねしていきたいなと思います。そして関西と関東と少しこの会の性格が違ってます。まあ、明らかに違うというわけではないんですけれども、東京の方は昔からルーズです。名簿から抹殺されちゃったって言ってる人がいましたけれども、そもそも月惑星研究会には名簿なるものが存在しません。会則も存在しません。明確な役職も実は存在しません。なんとなくやりたい人が好きな人が集まってきている、行われている。ですから一度でも霊界に来た人はみんな会員です。昔一度だけ出たという方もみんな会員、それから霊界に出れなくても私は月惑星研究会の会員だと名乗る人はみんな会員です。それから、観測報告をもちろん送ってくださった方は会員です。そんなようなスタンスなんですね。でやりたい人がやっているという、まあ、ふわっとした、状態、快速もなければ名簿もないという状態なんですね。でまあそういうやり方でやってきたから、60年続いてきたとも言えます。これね昔のお話、まあ、これね60周年の、ね、話でそういう話もねちょっといろんな方から聞けるかなと思うんですけれども、快速を作って解放を出してっていうことを、ガリガリやろうという時代もあったように聞いてます。それはでも一部の人の負担になって結局会が続けない続けにくくなる、人が離れていってしまう要因になるというようなことで、まあ、そういう方向は取らないでいこうと、まあ、やりたい人が緩くやれる会として続けていこうというのが、まあ、この、ね、会、まあ、主に、平林さんがそのような方針を作られて、まあ、みんなに、ね、浸透してきたというようなそういう経緯があります。ちょっと話はね漠然としちゃったんですけれども、まあ、月惑星研究会と、木星会議っていうのはそんなような関係です。ですから、まあ、何年か後は、月惑星研究会の関西関東の霊会合同霊会を年に一度木星会議として行うと、 それから木星に限らず惑星全般研究してる人たち、それから私なんか流星の話も好きで、昔木星会議で流星の話させてくれって足立さんにお願いしたら断られたことありました。まあ少しね間口も広がって、いろんな話がねできるようになればいいなと思っております。まあ今回60周年ということで、まああえてちょっと時間をいただいて、時間調整の本当は意味合いだったんですけれども、お話をさせていただきました。すみません、どうもありがとうございました。